失われた10年、大風呂敷。後藤新平が大正9年、1920年、東京市長に就任した際、外部から引っ張ってきた3人の助役を、畳と呼んだ。旧字体で、畳。田んぼの田3つに、便宜の宜。助役の姓が、永田、池田、前田で、田が3つ並ぶ。俺は死のことは何もわからん。助役三人が良いと言えば、範をつく。三つの他の下に、義、よろしい。つまり、畳だ。強い指導力があればこその逸話だろう。一にも人、二にも人、三にも人、と役人たちを鼓舞した。その上で、市予算が1億2、3000万円の世に、街路整備などで8億円計画を打ち出して世間をあっと言わせる。大風呂敷と冷やかされたが、それが後の関東大震災で復興計画の元となる。東京は帝都の主婦にして国家政治の中心、国民文化の円源たりと、帝都復興院総裁として豊かな構想力を示した。強い指導力と先見性のある構想力と、残念ながら、現在の東京都知事青島幸男氏に欠けていた、その二つの力の発揮を、大方の都民は石原慎太郎氏に求めたのではないか。財政再建や行政改革に、その期待を裏切ってはなるまい。選挙戦で各候補が洋々な公約を示した。大風呂敷とは言えないまでも、結構なアイディアの中小の風呂敷もあった。もう一つ、後藤新平に柔軟な調整力を学んで、石原氏はそれらを活用してもよかろう。99年4月12日。君が代。昔、信心深い村の男が宮参りの木と、たもとに小石が入っているのに気づく。神様の賜り物だろうと、祠に納めたところ、後にその石がだんだん大きくなって。石成長の伝説は中国にたどるらしいが、民俗学者柳田邦男は日本各地で30余りの伝承を収集している。洋々な形の石に昔の人は神秘を感じ、大きな石ができるまでの悠久を思ったのだろう。柳田は、君が代のさざれ石の岩尾となりて、もその例に挙げている。この歌詞は今なら水星岩の形成で説明することもできようが、素朴な石成長の信仰に基づくとの説が、読み人の心に沿うのではないか。君が代の本歌は、古今和歌集の蛾の歌にある、君イコールあなたの長寿と繁栄を祈る歌だが、めでたく長い年月の例えなら、秀逸和歌集の蛾の歌が負けていない。君が代は、天の羽衣稀に着て、なずとも尽きぬ岩尾ならなん。天人が稀に地上に降りてきて、羽衣で大きな岩を撫でる。岩がすり減り尽くすには大変な年月だが、それでも尽きぬと願っている。先の大戦に至る不幸な歴史をめぐる議論はあろうが、千年も昔の人の歌を歌い継いできた、ゆかしい伝統文化も大切にして、時代に伝えたい。99年6月26日。党首討論。第二次大戦下、英国議事堂がドイツ軍の空襲で被災した。議場再建の際、チャーチル首相は昔通りに与野党席が向き合う設計を提案、演説でその利点を挙げている。与野党間を隔てる通路を横切って、こっちからそっちへ移るには容易ならざる考慮を要するのであります。二大政党制を基礎に安易な変説は許されないと、実は政党を渡り歩いた経験のあるチャーチル得意のユーモアだ。討論は四角張らずに、高い演壇から超高舌だの、四肢だのは無用であります。狭い議場で演壇も閣僚のひな壇もない。細長いベンチで相対する昔通りの設計で再建されたことは言うまでもない。 英国議会の形式に倣い、我が国会で初の党首討論が行われた。残念ながら互いにぎくしゃくして、野党側はともすれば四粛に、小渕首相も四角張ったままだった。やじだけは盛んだったが、そんな時、チャーチル首相はこう述べた。その発言、やじのことにお答えするために脱線できないことをお許し願いたいのであります。討論を前に、実はチャーチルの準備は周到で、洋々な矢をエビラいっぱいに用意した。と、自伝にある。相手の弁舌、やじに応じて、ユーモアや毒舌の矢を引き抜いて放った。何事も付け焼き刃ではうまくいかない。99年11月11日。浜口おさち。思えらく、政治が趣味道楽であってたまるものか。およそ政治ほど真剣なものはない。命がけでやるべきものである。ライオン宰相、浜口おさちにこんな文章がある。経済が行き詰まり、軍縮問題も抱えて、時局重大な昭和4年、1929年、首相就任に決死の覚悟を示して、それを本懐とした。その悲劇的な生涯は、城山三郎さん著、男子の本懐に詳しい。今の政治家はどうか、勝者の世論調査で、政党や政治家を信頼していない人が72%と圧倒的多数を占める。国会議員が国民全体の利益を重視して活動していると考える人も少ない。政治家は本来、志を持たなければならない。志はどこにあるのか。今、本懐か。先日の NHK 対談番組で、城山さんが小渕首相に投げかけた問いは、今年の政治状況に対する痛烈な一夜でもあった。多忙な一日を過ごして、夜、浜口は自宅の居間で一人正座したという。週末は鎌倉の質素な別荘で人に会うことを避け、読書し、物思いにふけった。それを自ら黙坐瞑想と称した。小渕首相のプッチ本も結構だし、政治家すべてが趣味道楽のはずはなかろうが、深刻な政治不信をどう考えているのだろうか。不況のまま暮れていく年の瀬、一人一人に聞いてみたい。今、本懐か。99年12月29日。オウム、イ、イトー、ロ、路上歩行、ハ、ハーモニカ。モールス符号の長短の組み合わせを覚える方法だが、アは、ああいうとこういう、ああいうとこういう。オウム真理教のその文字入りで呼ばれた人物を久しぶりにテレビで見た。5年前の恐怖が蘇る。都心の路上にうずくまる人々。けたたましいサイレン。防毒マスク。地下鉄サリン事件をはじめ、数々の凶悪な犯行を繰り返したこの団体が、将来、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性はあるのか。それらを審査していた公安審査委員の決定が昨日官報で公示された。危険性についての答えは残念ながらあるだった。孫氏と呼ばれる男に絶対的な敬意を求め、その指示があれば殺人も正当化される教義を維持しているという。各事件の被害者の多くは今なお様々なストレス障害に悩んでいる。それだけではない。社会の安全、人間同士の信頼、連帯などに生じた亀裂は、日本人すべての心に深い傷跡を残したままだ。破防法適用に二の足を踏み、随分と遠回りして、やっと団体規制法で3年間の観察処分が決まった。またも、ああいうとこういうが始まっているようだが、モールス符号なら、今度は、う、疑おう。疑う。当分はそれしかない。2000年2月2日。シャングリラ。アメリカ大統領の保養地、キャンプ・デービッドは、第二次大戦下の1942年、ルーズベルト大統領のために作られた。 当初、その地は、地上の楽園を意味するシャングリラと呼ばれた。日米開戦の翌年のことだ。空母から発進したドゥーリトル隊が日本本土に初空襲を行ったとき、爆撃機はどこから飛び立ったのかと、新聞記者たちに聞かれた大統領は、シャングリラと答えて煙に巻いている。戦時の警護のため、国費扱いだった保養地もまた、ジェームズ・ヒルトンの小説に出てくる、この架空の地名で呼ばれるようになったらしい。大戦中、チャーチル A 首相も二度ここで大統領と会談している。デイビッドとは戦後、アイゼンハワー大統領がその孫の名にちなんで命名した。以来、数々の世界史的な出来事の舞台となったこの地で、青シャツ姿の小泉首相がブッシュ大統領とキャッチボールをしてみせた。かつてのロン・ヤスのように呼び合うことはなかったらしいが、日米の新たな相互信頼関係を鮮明に印象づけたのではないか。ただし、安全と繁栄のパートナーシップ構築も、肉付けはすべてこれからだ。日米安保体制強化へ、防衛協力の対話も始まる。揺るぎない同盟をぜひ確かなものに。そう願いつつ、真珠湾攻撃から60年の歴史をしみじみと思う。2001年7月2日。貿易センタービル。ピルグリム・ファーザーズの船出。独立宣言1776年7月4日。国旗の誕生。アメリカの前進。自由を求めて。こうしたタイトルで、重々しい色調の歴史画が並ぶ。東京上野の国立西洋美術館で特別展、アメリカが作った英雄たちを見た。建国以来のアメリカンヒーローの歴史をたどった後、展示は主にニューヨークを描いた近代絵画で締めくくられている。自由の女神、ブルックリン橋、そして陽光を浴びて黄金色に輝く摩天楼。作品の一つに、題してパワーとある。鉄とコンクリートによるそれら自体が英雄性を帯びて、まさにアメリカの象徴だ。特別展を巡りつつ、ニューヨークの惨状に思いを馳せる。世界貿易センタービル崩壊は、憤激や屈辱だけでなく、アメリカ人の心に今、穴が開いたような喪失感をもたらしたのではないか。アメリカには、歴史の古い国にあるような神話がない。しかも、多民族国家だ。だからこそ、集団シンボルを求めて、それがアメリカ人のヒーロー熱の源にあるという。亀井俊介司書、アメリカンヒーローの系譜。全米追悼の日、ブッシュ大統領は貿易センタービル倒壊現場で国民の団結を訴えた。瓦礫と化してなお、いや、これまでにも増して、それはアメリカの強い集団シンボルであり続けるだろう。2001年9月16日。